朝もご一緒に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。お祈りいただきまして、昨日幼稚園の卒園式を神様の祝福の中で行うことができました。卒園式ということで、私たちはどこか卒園するわけではありませんけれども、また新たな思いにさせていただきます。そして祈られましたように、東日本大震災から13年経つわけですよね。そして能登地震のことも覚えながら、そして何よりも今レントの期間で主イエス様のご次男を覚えながら歩んでいます。そういう今日という日に、先ほど朗読されました御言葉から神様の御心を聞いていきたいと願っております。今朗読された中にヨハネという人物が、登場します。でこのヨハネは、イエス様の十二弟子の一人のヨハネではなくて、先ほどの箇所にも書かれておりましたけれども、バプテスマのヨハネと呼ばれている、人物です。である時ですね、泊まりがけの集会に参加した時に、お風呂に入りながら、ある牧師と話をしていました時に、聖書の中の好きな人物は誰ですかという話になりました時に、その方は僕はヨハネだ、バプテスマのヨハネだっておっしゃったんですね。皆さん聖書の中で好きな人物はおられますでしょうか。私などはペテロとかやっぱり好きですけどね、失敗します、失敗しながら立ち直るところが好きですけれども、ある方は本当に、どこまでも伝道していったパウロという人が好きな人もいますし、あるいは戦後ですね、戦中もキリスト者として、国家の侵略政策に反対しながら、そういう意味では不利な取り扱いを受けながら戦後東大の総長になられた柳原忠夫という人がいますけれども、この方はエレミアという預言者をことのほか愛しておられた方です。皆さんもそれぞれの、お好きな人物がいるように聖書を読んでいただければね、それほど親しんでいただければ本当に幸いのことだと思います。でその牧師はバプテスマのヨハネが好きだとおっしゃいました。でその方の信仰とか人柄を考えていますときに、ああなるほどなと思ったことですけれども、またそのことには後で触れられるかも分かりません。でバプテスマのヨハネって、今インターネットがいろいろと検索できますので、言葉を入れて画像検索っていうのがあるわけですけれども、バプテスマのヨハネの画像を検索するとほとんどの絵がヨハネが、手を指さしてですね、指さして十字架を指さしていたりどこかを指さしているという絵が非常に多いです。で私は残念ながらまだ見つけきっていないんですけれども、ある方が書かれた本の中にヨハネと題してですね、もう顔も全然書かれてなくて、指だけ描かれているバプテスマのヨハネという絵があるそうです。それが何を意味するのかというと、バプテスマのヨハネという人はひたすらイエス・キリストを指し示した方だということですね。でヨハネの誕生からしてそうでした。このルカの福音書でも、第1章に描かれていることですけれども、ヨハネの両親は祭司ザカリアと、エリサベスという人でした。なかなか子供が与えられなかったわけですよね。でご老年になってもう子供を得ることはできないと思っていたんですけれども、ある時見つかりザカリア、ガブリエルから見つけを受けて男の子を与えられると。でしかもその男の子は聖書に約束されている救い主の先触れとしてその道を備えるものだという予言を受けて、ザカリアは最初信じられなかったわけですけれども、その通りになっていったわけですよね。ザカリアの妻エリサベスはマリアの親類だったわけですけれども、ザカリアをと の関係でエリザベスが子を宿して、である時マリアを訪ねたんですね。そうしましたらエリザベスのお腹の赤ちゃんが喜んで踊ったっていう記事が聖書に書かれています。もう母の胎内にいる時からシュエスという方を喜んでいたような人物がバプテスマのヨハネです。で、時が経ってこのヨハネが荒野に現れたわけですよね。もう長らく、先週もお話ししましたけれども、旧約聖書の最後の預言書マラキの時代から、まあ、おそらく400年ぐらいイスラエルに預言者という人が現れなかったわけですけれども、そこにバプテスマのヨハネが登場して、厳しく悔い改めるを迫るメッセージをしました。続々と人々がやってきてヨハネから洗礼を受けました。パリサイ人や律法学者たちの中からも洗礼を受けに来る人たちがいました。で、そういうヨハネの活動を見まして、人々はじゃあこのヨハネがキリストではないかと期待する人々もいたわけですよね。でもヨハネはそれをはっきりと否定いたしました。で、私はキリストではない、私は今水でバプテスマを授けているけれども、私の後から来る方は聖霊によって火によってバプテスマを授ける方だ、そういうふうにヨハネは言ったわけですよね。このヨハネという人はそのようにどこまでもキリストという方を指し示した、私ではない、私に目を注ぐのではない、自分にも弟子がいたんですけれども、キリストが来られたなら、イエス様が来られた時にその弟子たちにすらあの方についていきなさいとキリストを指さしたんです。最初の話した、まあ、お風呂でですね、話しながらバプテスマのヨハネが好きだと言った牧師は、自分もそのように自分に注目が集まるんではなくて、自分を通してキリストに人々の目が向くように、そういうことを願いながらその伝道の活動をされていて、その日々の生活を送っておられるんだなってことが思わされたことなんですね。で、この箇所でこのヨハネがこの最初の18節に、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告したっていうふうに書き出されています。これらのことっていうのは何でしょうか。それは例えば先週聞いた御言葉では、イエス様がナインの町で一人息子を失って、今まさに葬儀を出そうとしている母親に対して、泣かなくてもよいと言われて、その若者よあなたに起きなさいと、その人を起き上がらせて母親に返された。で、そういう出来事です。そしてその前には異邦人の百人隊長が重たい病気で死にそうな自分のしもべを思いやって、イエス様に来てくださいと願った。イエス様は行こうとされましたけれども、でも百人隊長がまた人を送って、いやそれに及びません、ただお言葉をくださいと、そうやってそのしもべが癒されたという出来事で、それらのことをヨハネの弟子たちがヨハネに報告をしていたんです。するとヨハネは弟子たちの中から二人を呼んで、こうことづけをして主のもとに送りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、そう言わせたんですね。で、このヨハネがどうしてこういう問いをしたのかっていうのは、まあ、いくつか説があるといいますか、聖書を理解する解説する者たちの中にも説があるんですけれども、ヨハネはその自分の弟子たちにそのことを尋ねにイエス様のところに送ったわけですよね。で、どうしてヨハネは自分で行かなかったんでしょうか。 病を癒していただきたい人や悪霊を癒していただきたいものは皆イエス様が町に来られたと聞くと本当に駆けつけていきました。百人隊長は異邦人であることを自覚していたので人を送りましたけれども、ヨハネはイエス様に洗礼を授けたほどの人です。どうしてヨハネが直接イエス様に尋ねに行かなかったのか。でそれは今ヨハネは獄の中にこの時いたからですね、捕らえられていたんです。どうしてヨハネが捕らえられていたのか。当時ガリラヤを治めている領主はヘロデという領主がいましたけれども、ヨハネは権力を恐れることなくこのヘロデにも大胆に神の言葉を語っていったんですね。ヘロデには大きな問題がありました。それは自分の兄弟の妻ヘロデヤという女性を、見初めてもう自分のものにしたくなって自分のものにしてしまったんですね。でヘロデヤの方にもその気があったようです。権力者にあなたがしていることは間違いだって直言することっていうのは、恐ろしいことですよね。今で言うならば、独裁国家として私たちが民主主義の陣営では考えている国家がいくつかありますけど、その指導者にあなたがしていることは間違いだ、本当に勇気がいることだと思いますけど、ヨハネは言ったんですね。あなたがしていることは兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていない。それで捕らえられたわけです。ヨハネを捕らえたヘロデという人はその痛いところを疲れながら、それは嫌なんですけど、でもそれでもどこかそれを本当のことを言っているヨハネのことを喜びながら牢に入れていた面があるんですけど、でも結局このヨハネは最後殺されてしまうわけですけれども、この牢の中にいましたのでヨハネは直接イエス様のもとに行くことができませんでした。そこで二人を使わしたんです。でこう尋ねさせました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。でその使わされた人たちもヨハネから託された言葉をその通り尋ねました。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。どうしてヨハネはこんな問いをしたんでしょうか。おいでになるはずの方っていうのはどういうことでしょうか。それはやがてイスラエルのおいでになるあのメシア、キリストっていう方ですよね。ですからメシアはあなたですか、キリストはあなたですか、という、私たちはあなたを待っていていいんですよね、間違ってないですよね、それとも他の方を待つべきでしょうか、っていう問いかけなんですね。でヨハネはもうはっきりとそのことをヨルダン川で人々に洗礼を授けながら言っていたはずですよね。なんでこういう問いをしたのか。である人はこう言います。ヨハネも人間だからやっぱり信仰が揺らいでしまったんではないだろうか、本当にこの方が救い主なのかと疑ったんではないだろうか、でも獄の中にいて自分は今尋ねることができないから弟子たちを使わせたんではないだろうか、っていう人もいます。でもこんな考えをする人もいるんですね。いや、ヨハネの信仰が揺らぐことはない、でもヨハネの弟子たちがイエスという方がキリストだと言い聞かせても信じることをしない、いくらヨハネがあの方がキリストだと言っても信じることをしない、だからヨハネは使わしたんだ、使わして弟子たちに尋ねさせてイエス様の口から直接聞いたら信じるかも、信じるだろう、そんなふうに思って使わせたんではないだろうか、そういう考え方もあります。 で私はどちらも一理あるなと思うんですね。でもこのことを考える上で大切なのは、イエス様がどういうことをなさっていたかということですよね。で先ほどもナインの町での死人を生き返らせたこと、百人隊長の癒しのことを語りましたけれども、イエス様はそういうことをなさっていたんですよね。街道で神の言葉を語っておられた時にも、そこに片手の萎えた人がいたならば真ん中に来なさいと安息日であっても呼び出して癒しをなさいました。ペテロの家に泊めてもらった時に、そこにいる姑が高熱であるならばその熱を癒しました、癒されました。で次の日にもたくさんの人々がイエス様癒してくださいとやってきた時に、一人一人に手を置いて癒しを与えられました。サラートの重い皮膚病の人がやってくるならばその人を癒しました。そして後に見ていくように、主税人ザーカイの家を訪ねて一緒に食事をして喜んでザーカイの家に入っていった。同じように主税人であるレビ、あるいはマタイという主税人に目を留めて、私についてきなさいってついてこさせたり、そういうことをされていたんです。そういうことを毎日毎日されていたんです。ユダヤの人々は、いつも外国に支配されている民でしたね。古くはもうエジプトで奴隷の生活を強いられた。アッシリアという国に攻められたこともある。バビロニアという国に攻められて主だった人々がバビロンに連れて行かれた捕囚の出来事もありました。ペルシャ、その後はペルシャが起こり、またギリシャに征服されて、この時はローマという帝国に支配されていました。そういう中で人々は自分たちをローマから解放してくれる救い主を待ち望んでいたわけですけれども、でもイエス様という方は公にローマに対してその罪を指摘するような声明を出されるわけではない。ましてやローマに反抗する組織を整える働きをされるわけでもない。イエス様が集めたのはガリラヤで漁師をしていたり、あるいは自然をしていたりしていた、そういう、昔の役でタラ人っていう役がありますけど、ごく平凡な人々、平凡というか社会ではそんなに重んじられていない人々を集められただけ、そういうことをなさっていたですよね。でそういうなさり方を知っているイエス様に対して、少なくともヨハネの弟子たちは、あ、この方が本当に救い主なんだろうか、そういう疑いを持ったと思います。でヨハネの信仰が揺らいだという人の中には、ヨハネについてもそう考える人もいるかもわかりません。ヨハネは今権力者の手に捕らえられているんですよね。ローマの、傀儡政権というかローマの後ろ盾の下でガリラヤを治めているヘロデに捕らえられているんです。イエス様が本当にイスラエルを敵の支配から打ち破ってくださる救い主であるならば、まずこの誰よりもイエス様を明かしてやまないヨハネを牢の中から助け出してくださっても 良さそうなものではないでしょうか。でもヨハネは牢に閉じ込められて、そういう状況の中でヨハネはこの二人の弟子をイエス様のもとに使わしたんですね。イエス様はどうおっしゃったのか、21節からお読みいたします。ちょうどその頃、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラウトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いですというふうにおっしゃったんですね。でここに書かれていることというのは、イザヤ書の予言のいくつかを組み合わせた出来事がここで起きているっていうことです。で人々は実は今ローマを打ち破ってくださる、そういう政治的な力のある救い主を求めていたんですけれども、でも聖書の中には救い主がお出になるときにはこういうことが起きる、目の見えない者の目が開かれる、もちろんそれは象徴的な意味もありますけれども、まことの霊的な眼差しが開かれるという意味もありますけれども、でも実際に目の見えない者の目が開かれて、足の利かなかった者が立ち上がるような出来事が起きてくるんだということが予言されたんです。今私はそのことをしているんだ、そうおっしゃることによってイエス様は私が救い主だ、聖書に約束されている救い主だ、私につまずかないものは幸いだおっしゃったんです。それをヨハネに伝えてほしい、このヨハネという人はなぜこの時こんな問いを携えさせて二人を使わせたのか、まあ、いろんないくつか考え方があると言いましたけれども、である人はこんなふうに言っています。でヨハネは信仰が揺らいだわけではないんだ、本当にこの方救い主なんだろうかって疑ったわけではないだろうって言うんですよね。本当に他に待つべきお方がいるだろうなんて思ったわけではない。でもこのヨハネを置かれているのは厳しい状況ですよね。獄に入れられているわけですよね。もうヘロデっていう王はまたひどい、人で、ここに出てくるヘロデのお父さんっていう人は、イエス様がお生まれになった時にベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたヘロデ大王と呼ばれる人ですよね。でいつ獄に捕らえている者の命を奪うかもわからない、そういう厳しい状況の中で、その人は言うんですけれども、ヨハネはイエス様が救い主であるという保証が欲しかったんだ、で私なりに捉え直しますと、いや私が救い主だ、あなたはこのまま私を信じていたらいいというイエス様のお言葉が欲しかったんではないだろうか。決して他に救い主がいるなんて思っているわけではないけれど、今非常に厳しい状況の中で、いや大丈夫だ、私を信じていたらいいんだ、でそういう言葉が欲しかったんではないだろうか。いや私はそうではないかと思います。それを二人の弟子にも聞かせたかったと思いますし、ヨハネ自身も 聞きたかったんであろうか、あろうと思います。で、私たちもこういろんな現実の中でイエス様を信じているわけですよね。自分と今うまくいかない人との人間関係の中で苦しんでいらっしゃるかも分かりません。許しがたい人がいらっしゃるかも分かりません。信仰がなければそういう人とはもう付き合いをしません。無視して生きていきます。それでいいかも分かりませんけれども、イエス様、私はこういう中で苦しんでいるんです、でもあなたを信じて歩んでいる、この歩みでいいんですよね、それでいい、私は救い主だ、でも私はあなたに敵対する者に悪いことを起こすような救い主ではない、あなたと敵対しているその人のためにも私は十字架につきよみがえって、その人のためにも今も祈り、その人をもう終わりの日に喜んで迎えに来たい、そういう救い主だ、私につまずかないものは幸いだ、イエス様あなたに従って、たとえ世の中で許されていることであったとしても、あなたの御心に沿わないことはしません、あなたに御心に沿わないことをして経済的に豊かになったり地位を得たり人からよく思われたり、そういう歩みはしませんが、それでいいんですよね、それでいい、私はあなたの救い主だ、でも私はあなたの生活を守る、あなたが貧しさのあまり不正を働いたりすることがないように守る、でも同時に人は豊かになると神などいるものか、神などいなくてもやっていける、そういう存在だから私はあなたに必要なものだけ与える、信じているからといって一人ももっと豊かになって贅沢になって何でもうまくいくようなことをするのではない、あなたに一番ふさわしいことを与える、私は救い主だ、私につまずかないものは幸いだ、主よ私は願う道が閉ざされています、こういうふうに歩みたいと思っても閉ざされてしまいます、あなたは本当に私の人生に計画を持っておられるんですか、その通りだ、私はあなたに計画を持っている、でもそれは必ずしもあなたが願う通りの道ではないかもわからない、私の思いはあなたよりも高い、あなたに一番何が最善の道かは私が知っているから、時にあなたの願う道を閉ざしてでもあなたを一番良い道に導くんだ、それが私があなたの救い主だということだ、私につまずかないものは幸いだ、そう主は語りかけていてくださいます。あ、ヨハネがこんな質問をしたのか、そういうふうに思われるかも分かりませんけれども、でもこういう質問をすることが私たちには許されているんです、疑っているんではないけれども、苦しいので、僕にいて苦しいので、イエス様から直接に御言葉をいただいて、いや私が救い主だ、あなたが信じている救い主だ、私があなたを守る、世の権力者があなたの肉の命を奪っても、あなたと私のつながりを奪うことはできない、あなたの救いが完成して、あなたが私に賜物とされて栄光の体によみがえることを妨げることができない、私があなたの救い主だ、 私につまずかないものは幸いだ。私に尋ねたらいい。あなたが救い主ということはどういうことですか。私にとってどういうことですか。私に尋ねたらいい。私がもっとあなたに、私が救い主とはどういうことかをあなたに表すから。そのように主はこの朝も語りかけていてくださることを信じ感謝いたします。お祈りいたします。あなたを明かしてひたすらあなたを指し示したヨハネが獄に囚われ、死人さえも起こしてくださった。イエス様が直接その家に行かなくても癒しを与えてくださった。イエス様が今ヨハネを牢から解放してくださることをなさらない中で、ヨハネはきっと信仰が揺らいだのではないと思いますけれども、あなたの言葉が欲しかったのだと思います。私は救い主、私につまずかないものは幸いだ。主がそう言ってくださればそれで十分だったのではないかと思います。どうぞ私たちもそれぞれ一人一人の現実の困難な状況の中であなたを仰いで歩んでいます。これが全部自分の思うように解決するのが救い主だとは思っていませんし、自分の思い通りに何でもなるならばそれは恐ろしいことになることも知っています。でも苦しい歩みがありますから、あなたがお言葉を与えて日々あなたを信じる信仰を新たにしてくださって導いてくださるようにお願いをいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌の530番を持って主を讃えたいと思います。お体に差し支えのない方はご起立ください。聖歌の530番でございます。
Oh no.
座りください。ただいまより献金の時を持ちます。本日の奉仕を松山姉妹にお願いいたします。賛美歌の544番を賛美し、相原牧師から祝祷をいただきます。ご起立ください。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。